聖書の朗読をいたします。ピリピ人への手紙の第3章4節から14節。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは、私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。以上です。私が子供の頃、10月は運動会の季節でしたが、今は春に行う学校も多いようです。今年は運動会、体育祭をはじめ、人の集まる催しは様々な制限を受けています。でもこのコロナの災害の中でも、あらゆるところで人々は競い合っています。受験に臨む学生たちもそうです。新薬を開発する企業の競争も激しい国際競争が行われております。アメリカの大統領選もいよいよ熱を帯びてまいりました。パウロが肉においても頼れるところがあると語るのは、この競い合う場で強い力を持っていることを指しています。先日は正代という力士が大相撲で優勝して、強い力を持つ大関が誕生しましたが、例えて言えば、パウロはユダヤ教という土俵の上では、横綱として自他共に認める存在でした。彼はユダヤ教の教えに従い、生まれてすぐに割礼を受け、神の民としての 印を身に帯びました。ベニヤミン部族というイスラエル人としての血筋もはっきりしています。中でも厳格に掟を守り、神の前に清く生きることを目指すパリサイ派に属し、神に従うことを実践しました。ついにはイエスというガリラヤ出身の大工をキリストを信じる、キリストとして信じる不届きな者たち、彼らを迫害し、その実践は逮捕、投獄、そしてその命まで奪うほど徹底していました。彼のその信念は何があってもぶれず、他の人を寄せつけないほど強いものでした。信じていることと行っていることが一致している模範的なユダヤ人として一目置かれる人物だったと言えます。非難される隙がみじんもないものが、ここで言われております肉において頼れるところのあるものなのです。このようにエリートとして生きてきたパウロは無敵の横綱でありました。ユダヤ教徒として彼のなすことに反対を述べる者は誰もいなかったでしょう。彼を支持し頼りとする人たちもたくさんいる中で、教会への迫害はますます激しくなりました。彼のように強い人は今の世の中でもさまざまな分野で活躍しています。もともと与えられた豊かな賜物があると同時に、強い信念を持ち続け、黙々と努力を続けることもできる、そういう人が肉において頼れるところを持っている人です。私たちにもそのように強い力が発揮できる面があるかもしれません。あることについては誰にも負けず、誰も口を挟むことができない。パウロのような強さは、たとえ世の中で広く認められていなくても、私たちの心の中にも根を下ろします。それは生きる力、前に進む力になります。そしてある場合には、パウロが行ったように、ひどく暴力的なことであっても、ためらわずに行えるほどの力となります。私たちには肉において頼むところがあるでしょうか。それが言葉や振る舞いになって現れるとき、私たちの力となる一方、周りの人々にもそれは喜ばれていることでしょうか。そしてどのような身を私たちに残しているでしょうか。パウロはかつて自分が頼っていたものを思い起こし、当時自分は最高の道を歩んでいると思っていたが、あの肉に頼る道は全く損だったと告白しています。そのように彼が変わったのはキリストと出会ったからです。彼が神の敵として迫害してきたクリスチャンたちの信じるキリストと呼ばれるイエスがパウロに現れ、ご自分を教えてくださいました。この時パウロはダマスコにまで足を伸ばして、クリスチャンたちを捕らえようとする道の途上で、天からの光に圧倒され、 立ち上がることもできない存在に触れます。それがイエス・キリストでした。神について知っている、この信仰を固く守ると強い確信を持って前に進んでいたパウロの目が見えなくなるほどの天からの強い啓示をパウロは受けたのです。パウロはこの時、自分が迫害していたのがキリストであることに気がつきます。今まで頼みとしてきたものがその時全く無意味になり、目標を失った瞬間でありました。彼はエルサレムの大祭司が推薦状を書き、このパウロを派遣したほどに確かな道を歩んできたはずでしたが、キリストとの出会いを境に道が取り切れてしまい、立ち止まってしまいます。イエスが救い主キリストであることを知ったとき、今までの経歴も実績もすべてが損であり、その人生は破綻してしまったと痛感します。キリストにより目を開かれたパウロは、誰もが素晴らしいと思う経歴やまた出自や境遇について、それが損であるとかチリアクタと思われるほど素晴らしい価値あるものをキリストのうちに見出しました。それからイエスの許しを与えられ、キリストを信じ福音を伝える使徒として召されるわけでありますが、その当時だけでなく、彼がこの手紙を書いている今でも、自分の持っている学歴や血筋を比較するならば、パウロはエリートとして認められたでしょう。しかし、そのような競い合いは、ゴミのように価値のないものとしか思えなくなるほどの価値観の大きな変化が起きたのです。彼をそうまでさせました素晴らしいものとは、旧説で言われているキリストを信じることにより神から与えられる義のことです。エリートでなくてもキリストを信じることで誰でも神は受け入れてくださるのです。これまでのように掟を厳格に守ることや、血筋という自分では選べない幸運などに左右されない救いの道です。で、そのようなことがなぜ可能となったのでしょう。それはキリストが復活されたからです。パウロがまず知ったのはこの復活されたキリストでした。今も生きておられるキリストに出会ったパウロは、これまで積み上げてきたものが朽ちていくものだと知ります。パウロのように頂点に立ったチャンピオンはいつまでも王座に君臨するわけではありません。次に誰が自分を倒すだろうかと恐れを抱くこともあります。イスラエルの王ヘロデはそのような恐れに強く支配され、自分の家族を含め多くの人々の命を奪いました。倒される前に先手を打たなければならないと考えてしまうのです。パウロにとって十字架で呪われ死んだイエスの教えを信じる者たちは、誤ったことを信じるもので、倒さなければならない宿敵でありました。 しかし死んだキリストが今も生きているキリストであると知った時、これまで歩んできた道を歩もうとはせず、イエスの道を歩みたいと思うようになりました。イエスの復活の力があまりにも素晴らしく輝いていたからです。これまで迫害し続けてきた教会、クリスチャンたちの中に生きていたのは、よみがえられたキリストの命だったということを知り、自分もこの復活の力を欲しいと願うようになりました。イエスはご自分に背を向けてきたパウロに、広い心で許しを与え、復活の力と命をパウロにも与えると、ご自分の懐に迎えてくださいました。こんなにあなたを迫害してきたはずの私を、なぜそこまで愛し、祝福してくださるのか、とパウロはイエスの深い愛に触れて、目指す目標をキリストご自身に変えたのです。この方の後についていき、この方が苦労されたように苦労しよう。この方が死んだのと同じように、私も古い自分に死のう。この方がよみがえられたように、私もキリストのよみがえりに預かろう。9節から10節にかけては、その彼の願いが満ちています。キリストに出会うと、私たちの価値観も同じように変えられます。今まで大切にしてきたものが、塵や悪態に見える、思えるその瞬間は、一面ショックを覚え、喪失感を味わう時かもしれません。でも、キリストのうちによみがえりの命を発見するとき、私たちはいろんな挫折を経験しても、新たに目標に向かって歩もうとする力をキリストは与えてくださるのです。神が上に召してくださること、すなわち死ぬということさえも、私たちにとっては賞を得るような栄光あるものと受け止められる、そういうものに変えてくださいます。パウロは囚われの身となっている今の苦難を受け止めつつ、キリストのよみがえりの力が約束している復活の時をとても待ち遠しく思っています。同じように私たちの思うこと、なすことのすべてがキリストの命に向かって進んでいるということを知るとき、この世に生きて無駄なことが何一つないことに私たちも気づくことでしょう。この年の教会に与えられた聖句は、十字架の言葉が力でありました。呪われたキリストの十字架の言葉の一つ一つは愛の言葉であります。私たちの身代わりに十字架にかかってくださった主の心です。それと同じように、キリストの復活の命がまた私たちの力でもあります。この力の中に私たちに対する愛がまた豊かに表されています。この力に覆われて、この一週間歩ませていただきましょう。お祈りいたします。天の神様、私たちは ちりあくたに過ぎないものを自分の自信のもといとしてしまいやすいものであります。しかしあなたに触れるとき、それが実に価値のないものであるということに気がつきます。イエス様、あなたを見上げている今、あなたがくださる復活の力がどれほどに素晴らしいものであるか、この私たちを奮い立たせるものであるかということに新たに気づかせてください。そして一週間を歩む力をどうぞ私たちの内側から溢れさせてくださるようにお願いします。あなたの御手の中にすべてをお委ねし、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。